さくらラジオをお聞きの全米の皆さん、こんにちは。澤恵梨香です。個性豊かな4人のキャスターが週替わりでお送りするこの番組、ハローアメリカ。 LA、 ヒューストン、サンノゼ、そして第4週の今週はニューヨークより私、澤恵梨香がお届けいたします。さて、我が家は週末になると夫の実家に行くことが多いんですが、アメリカ人の夫の母はとっても明るい性格で、ありがたいことに嫁姑の関係もうまくいっています。ですが、その義理の母、ちょっと面白すぎていつも驚かされます。例えば、おかずの残り物をラップするのに、ホテルのアメニティでもらったシャワーキャップでカバーして再利用していたり、ある時はテーブルの真ん中にあった四角い花瓶にテーブルナプキンを入れてみたり、この発想ありだなと膝ポンの時もあれば笑ってしまう時もあります。自分と年齢や国が違ったりすると、自分の固定概念から超えた発想があったり、そういうのも面白いですよね。この番組では、そんな普段の出来事から全米の最新情報、ニュースやインタビュー、現地取材などを通してたっぷりお伝えしていきます。それでは本日の番組メニューをご紹介しましょう。この後は全米のニュースをお届けするニュースウォッチ。続いて、キャスターたちが各地の情報レポートするローカルリポート。今回は日本で話題の健康に過ごすための体操、菊池体操をレポートします。自宅で簡単にできて体が蘇る奇跡の体操ということで、日本で注目されているそうです。この菊池体操がいよいよニューヨークでも公演が行われるということで、そのセミナーの前に菊池体操の太田信子さんに教えていただきました。そしてコネクトウィズコミュニティのゲストは、日本人フラメンコダンサー、ニナ・ファハルドさんです。フラメンコの魅力とその力、そして簡単にできる基礎フラメンコも教えていただきました。ご主人のスペイン式、4人のお子さんの子育て法まで伺いましたよ。どうぞお楽しみに。番組最後のコーナーは、役立つ全米の週末イベント情報、ローカルインフォメーション。盛りだくさんの45分、最後までどうぞお楽しみください。ここからはニュースウォッチ。東海岸時間3月21日午後11時までに入っているニュースをお伝えします。はじめにトップニュースから。侍ジャパンが世界一の栄光を手にしました。 WBC ワールドベースボールクラシックが21日フロリダ州ロンデポパークで日本とアメリカの決勝が行われ、日本が3対2で勝利し、3大会ぶり3回目の優勝を果たしました。大リーグのスター選手が顔を揃えるアメリカと対戦した日本は、先発に今永翔太投手が登板。2回表、ターナー選手のソロホームランを打たれて先制されるも、2回裏、村上選手のホームランで同点。さらに、ヌードバー選手の内野ゴロの間に1点を勝ち越しました。続いて4回裏、岡本選手のホームランで2点をリード。8回表、シュワバー選手のホームランで1点を返されるも、その後は大谷翔平投手が3人を抑え、見事勝利を決めました。栗山英樹監督も最後は歓喜の輪に加わり、必ず打つ、絶対に抑えると信じ抜いた選手たちと世界一の喜びを分かち合いました。次に、バイデン大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、司法制度の改革をめぐり大規模な抗議デモが続いているイスラエルについて、国民からの理解を得た上で進めるよう示唆しました。イスラエルでは昨年末に発足したネタニヤフ政権が、最高裁判所の判断について議会が覆すことを可能にする司法制度改革を進めようとしており、これは民主主義を脅かすものだとして、およそ3ヶ月にわたり毎週末大規模な抗議デモが続くなど、混乱が深まっています。バイデン大統領はこの電話会談で、民主主義的な価値観こそがアメリカとイスラエルの関係の証だと強調し、これに対しネタニヤフ首相は、イスラエルはこれまでもこれからも強く活気のある民主主義国家だと述べ、今後どのような対応に出るかが注目されています。続いて、国際刑事裁判所 ICC は、 ウクライナの子供をロシアに強制移送する計画に関与した疑いで、ロシアのプーチン大統領と当局者のマリア・ビボワ・ベロワ氏に逮捕状を出すとしました。ICC は、プーチン氏が当該犯罪に関して個人的に刑事責任を負うと信じる合理的な根拠があると説明。共同で当該犯罪に直接関与したことなど刑事責任を負うとの見解を示しました。これに対し、ロシア大統領府は ICC の措置は言語道断で受け入れがたいとしています。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナの子ども1万6000人以上が占領者によって強制連行されたことはすでに確認されている。実数ははるかに多い可能性がある。ロシア大統領府が子どもの強制移送に関与したことはウクライナの捜査でも示唆されていると述べています。続きまして、アメリカの IT 大手アマゾンは今年1月に1万8000人の人員を削減したのに続いて追加で9000人の削減に踏み切ると発表しました。対象となるのは広告事業のほか、Amazon Web Service と呼ばれるクラウド事業などだということです。景気減速への懸念が高まる中、アメリカでは Google など IT 企業を中心に人員削減を実施して人件費などのコストを減らそうという動きが相次いでいて、3月14日にはメタが人員1万人の追加削減を発表していました。変わりまして、将棋の8大タイトルの一つ棋王戦の第4局が行われ、藤井聡太五冠が渡辺明二冠に勝利し、6つ目のタイトルとなる棋王を獲得しました。これで1994年の羽生善治九段が達成して以来史上2人目の6冠達成となり、また29年ぶりに最年少記録となりました。この最年少記録は羽生九段の24歳2ヶ月を更新する20歳8ヶ月の六冠です。終局後、藤井六冠はその立場にふさわしい将棋が指せるように一層頑張らなくてはいけないのかなと思うと語っています。さて、残るは名人と王座となりました。藤井六冠は4月5日から始まる名人戦7番勝負で最年少7冠に挑むということです。以上、ニュースウォッチお伝えしました。ハローアメリカ、続いてはキャスターたちが各地の情報をリポートするローカルリポート。今日お送りするのは、日本で話題の健康に過ごすための体操、菊池体操を体験したいと思います。健康で過ごすためには脳を意識して体を動かすことが重要なんだそうです。自宅で簡単にできて体が蘇る奇跡の体操ということで日本で注目されているそうです。この菊池体操がいよいよニューヨークでも講演が行われるということで、そのセミナーの前に菊池体操の太田信子さんに教えていただきたいと思います。それでは太田先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。菊池体操というのは、自分の体で最後の日までしっかり充実した人生を生きれるように体を育てていくということが目的の体操です。
はい。
じゃあ例えばですね、右手を上に上げてみてください。
これまっすぐ、はい、先生って手を上げる時の姿勢ですね。
そうですね。上げた腕の重さとかね、辛いのか、どこか痛いところがあるかな。はい、下ろしてみてください。今度ね、左の腕を上げてみてください。右と同じ重さですか？辛さはどうですか？はい、下ろしてみてください。左手大きくパーって開いてみてください。開いた手ちょっと見てみてね。
手のひらを今見ています。
それぞれの指の間の間隔が同じように空いてますか？もっとね、指と指の間広く開いて、指の先まできちんとそれぞれの関節伸ばしてみましょう。
はい。
もう一息大きく伸びます。一本一本の指にも意識を向けながら、つまり頭を使いながら動かしてるんですね。じゃあ今度親指中に入れてぐーっと握ってみてください。人差し指の指先がしっかり親指を掴んでますか？中指、薬指、小指、全部の指でちゃんと親指掴んでみてください。掴めました？
はい。
今度もう一回開きますよ。開いたその手見てみてください。すごく血行が良くなってるの分かります？
はい。
その左腕をもう一度真上に上げてみてください。さっきと比べて違うの分かります？
あ、少し軽くなった気がしますね。
ちゃんと動かしているところに意識を向ける、つまり頭を使って動かす。私たちはこの体でしか生きる道具がなくてですね、この体が壊れちゃったら楽しいこともできなくなっていくんですね。なのでちゃんと隅々まで本当に私の腕は上がるのか意識しながら、大した動きじゃないんだけれどもやっていくことで自分の体を弱らせないで年を重ねていくことができます。同じように足も本来はこの足の指だって動くようにできてるんですね。ここしか立つ場所ないんですね。この小さな面積で体重を支えて私たちは立つし歩くし、なのでここを弱らせるわけにはいかないんです、
はい、
反対の足の膝に乗せて、足の裏がもし見れたらね、足の指1本ずつを付け根から長く伸びるように引っ張り出してみてください。
足の指を手で引っ張るんですね。
そうですね。そしたら足の指の間にね、手の指を1本ずつ小指から順番に入れてってみてください。
手の指を足の指の間に1本ずつ入れていくんですね。
奥までちゃんと入りますか？
結構大変ですね。
これが開かないということは、それだけ立つ面積も少ないし踏ん張る力も弱いですよっていうことなんですね。なので、あら痛いわねとか思いながら一生懸命開いてください。
はい、これなかなか広げることってないですね、普段の生活の中で。
そう、こんなとこ考えないでしょ、だって意識すること
ですね。
でもこれから先もここで立って歩いていくんですね、
うん、
なので大丈夫っていう目で見てもらいたい。
はい、
そしたらね、その手を足の指でぐーっと握ってみてください。
足の指で今度は手を握るんですね。
掴めます？
あ、はい、掴んでますね。あ、違うな、これどこの指だ
どこの指か分かんないぐらいね、足って頭から遠くなっちゃってるんですよ。
そうですね。
どれだけ血液を隅々まで送れるかって思って、もう一回握ってみて、私ここまで血流すわよと思って、今日やって今日はなんないかもしれないけど、徐々に徐々に良くなっていきます。はい、緩めてください。もう指からが足なので、指の先から私大丈夫、意識を向けて動かしてあげる、さっきよりもいい自分を育てていくというような動かし方をするのが菊池体操です。
この菊池体操、日本でね、いろんな媒体に取り上げられていますよね。
おかげさまで雑誌ハルメクさんと、あと朝日新聞さんに連載していただいてます。
テレビなどでもご紹介されているんですよね。
お声掛けいっぱいいただいて、おかげさまでたくさん出させていただきました。菊池和子先生が50年以上前に始めた体操です。
その菊池先生はもともと体育の先生だったんですよね。
そうですね、もともとは中学校の体育の教師をしておりました。ご近所の奥様たちから、体育の先生だったんならちょっと私たちに体操教えてって声をかけられたのがきっかけだったそうです。で、人の体ってこういう風にできているのに何にも知らなかったな、一般の人は。で、それを理解すればこんなに良くなっていけるなって、こういろんな気づきから今の体操が生まれてきました。
この体操はどんな方に向いていますか？
これはね、老若男女関係ないですね。よく中高年のための体操みたいに取り上げられることが多いんですけれども、もう子どものうちから自分の体はこうできているって理解して、あ、じゃあ猫背にしないようにしようとかね、誰でもぜひ若いうちからやっていただきたいです。
現在はどのような形で教えているんですか？
教室が関東圏に4教室直接来ていただいて教室を行っています。それと別にオンラインでもレッスンをしてますので、ぜひどなたでもできますから、オンラインでしたら。
アメリカの皆さんがオンラインから受講することもできるんでしょうか？
できます。ネットで菊池体操オンラインレッスンもやってますので、ぜひネットで菊池体操を検索していただいて覗いていただけたらと思います。少しでもね、多くの人に知っていただきたいなって思います。おかげさまで日本ではいろいろ媒体でも取り上げていただいて、本も読んでいただけてるんですけれども、ぜひアメリカにも国外の人にも知っていただきたいなと思います。
そしてニューヨークでセミナーが行われるんですね。は
い、そうなんです。桜ヘルスフェアに出させていただくことになりまして、菊池先生が講演会でお話ししたビデオをご紹介して、その後私と一緒に体操ができればと思ってます。4月23日の日曜日、 JAA ホール午後1時からです。
詳細はホームページ菊池-体操.comをご覧いただけたらと思います。
この体が生きるための大事なたった一つの道具ですし、命ですので、隅々まで意識して、ぜひ動いてみてください。
太田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ローカルリポート、菊池体操をお届けしました。本日のコネクトウィズコミュニティのゲストはフラメンコダンサーミナ・ファハルドさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミナさん、はい、どんな方なのか私の方から紹介させていただきますね、
はい、よろしくお願いします。
フラメンコダンサーミナ・ファハルドさん、北海道生まれ。1991年に渡米し、ニューヨークでダンスのトレーニングを受け、その後は数々の著名なフラメンコダンサーに師事し、2001年にサンタフェに移住。現在もサンタフェを拠点に日本、ニューヨーク、ボストン、デンバー、ヒューストン、メリーランドなどアメリカの都市で講演活動をされています。また、日本、スペイン、アメリカのテレビ番組にもご出演され、そしてマリア・ベニテス・スペイン芸術研究所、ノーザン・ニューメキシコ大学、サンタフェコミュニティカレッジ、エヴァ・エンシニエス・サンドバル国立フラメンコ研究所などで教鞭を取られるなど、アメリカのフラメンコ業界第一線でご活躍されています。最初にニューヨークにダンスをするために渡米されて、その後、はい、フラメンコダンサーになられたきっかけというものは何だったんでしょうか？
小さい頃から音楽をしたり、クラシカルバレエをしたり、ジャズダンス、タップしたりしたんですね。
はい。
ですが、うちの母はとても厳しかったんで、ダンサーでは食べてきないよって、ピシャッと言われたんですね。それで、北海道大学看護科を卒業しまして、東京の病院に就職したんですね。その時に行った患者さんがなんとフラメンコダンサーだったんですよ。有名なケイコちゃんというフラメンコダンサーだったんですよね。ある日、あなたダンサーでしょ？フラメンコに転校しなさい。一回ね、フラメンコ見に来なさいよって言われたんですよね。初めて新宿のタブラムに見に行った時に、その方が踊り始めた時に、私涙が出始めて、もう感激して止まらなかったんですよ。こんな踊りが世の中にあるんだ。それで私のフラメンコの始まりでした。
そうなんですね。そしてアメリカにいらっしゃったのは91年ですか？
踊りの夢を捨てきれなかったんですよね。きっぱり病院を辞めて、親に何にも言わずにニューヨークにひょいって飛んでしまったんですね。
すごいですね。
英語の学校に行った時に知り合った女の子、フラメンコダンサーだったんです。
はい。
あの日本人でまなみちゃんってフラメンコのダンスのスタジオ連れて行ってもらって、クラス取り始めてから 2,3 週間経った後に、そこの先生に、実はね、今日ダンサーが見つからないのよ、ショーがあるんだけれども、まなみちゃんと行ってくれないって、冗談だと思ったんですよ、はい、その時勇気を持ってそのまなみちゃんと一緒に踊って、そしたら最後の時に挨拶に来たおじさんが、なんと市長さんだったんです。
はい、すごい出会いですね。
それでその市長さんが学校の方に感謝状を送ったみたいなんですね。あなた方よかったよなんて言われて、その時から仕事が止まってません。
それはもう本当に転職というか、何かこうフラメンコが導いてくれてますね。
そう、恵子ちゃんに会った時に、あなたはね、5000人に1人か見つかるかなんかのタイプだから、これが転職になるから言われたことあったんですよ。
恵子さんは見抜いていたんですね。もう本当に皆さんは逸材だという。
そう、そんなこと言われたの。
はい。そして2001年にサンタフェに移住されたということなんですが。
そうなんですよ。それもね、話せば長いんですけど話させていただきますね。
お願いします。
ニューヨークのダンサーのお給料ってギャラが安かったんですよ。それで夜ね、タブラオって言うんですけど、お料理を食べながらフラメンコのショーを見れる場所をタブラオって言うんですけど、タブラオで毎日踊ってたんですよね。その時に、はい、うちのスペイン人の旦那がお客さんとして見に来てたのね、はい、旦那っていうか、その当時は全然知らない人ですよね、
はい、
拍手してくれて、
はい、
でお茶かなんかに誘われて、うちの主人はギタリストなんですね、
はい、
それも名前 の通ってるギタリストだったみたいで、うちの旦那もそのタブラオで音楽を弾くことになってたんですね、弾き始めて。あ、この人こんなに上手だったんだって、私もすっごい感激して、もう惚れてしまった。ギターにも惚れて、性格にも惚れて、なんか運命の出会いだったみたいで、ニューヨークで結婚しまして、一番上のお兄ちゃんができまして、次の年に2001年双子ちゃんができまして、
はい、
ポンポンポンっていう感じでやっぱり家がすごく狭かったんで、うちの旦那が引っ越さなきゃダメだよ、僕サンタフェにお家持ってるから引っ越さないっていう話になったんです
それはご存知だったんですか、サンタフェに。
知ってたけれども、それが新築のお家だっていうのは全然知らなくて、はい、2001年の5月に引っ越ししましょうっていうことになって、はい、3人男の子で、その後にできちゃった、だから3年のうちに4人産んで。
何年に生まれたって
。2002年です。
年以降で4人いらっしゃるって。
すごい。うちの坊ちゃんすっごいわんぱくで、家中どこにでも猿みたく登っちゃう子たちだったんで家の中でバイクとか乗ってましたよ、三輪車とか。
自転車ですね。
自転車、サッカーしたりとか、大きくなってコキしたりとか、家の中でなんかもうすごかったですよ
そういう時って怒ったりとか、
まあ、どういうんですよ。うちの旦那はスペイン人なんで、テストで0点もらってきたり、はい、1個しか合ってなくてもすごいなお前って、でもらったのすごいよそれっていうタイプの旦那だったんで。
それってスペインの子育て法という感じなんでしょうか。そうそうそう、
だから0点でも別に怒らない。だから例えばだけど、水泳の大会とかでね、8頭とかもらってくるんですよね。8人しかいなくて8番目、はい、だけどお父さんはそれですごいなお前、8頭賞もらったじゃないか。うちの子供はその次の日に学校行って、見て見て見て見て、これ8等賞もらって僕頑張ったからねって、そう感じですよ、
うん、ね。お子さんもなんかグミグミ育つって
、私はいいなと思いますね。ほら、はい、日本に行くとね、100点取れないと怒られたりとかね、うん、私はね勉強しましたけど、親になんか言われたのやっぱり嫌でしたよね。うちの子たち何にも言わなかったから、勉強しなさい頑張んなさいとか言わなきゃ言わないで、22歳ぐらいになっても勉強したくなるみたいで、今も毎日勉強してますよね。
嫌なことを作らせないというか、
嫌なことを思い出しちゃうとしないですよね、子供って絶対、うん、
本当にそのご主人の子育て法いいですね。
我が家は一切落ち込まないです。
やっぱりスペインって明るい感じですか。
なんかあってもくよくよしないですよね、
はい、
落ち込まないで、それをエネルギーにして別のことをやるっていう、そういうタイプだから、失敗した時がチャンスだみたいな、そういう感じですよね、スペイン人って。
そうなんですね。
音楽もそうですよね。私もそういうことありますけどショーの途中でね、失敗したら、あ、じゃあ次は頑張ろうって、そこでめげないですよね、全然
切り替える、
もうすぐ切り替える。
本当それは精神的にも後に下がっていきますよね。
本当本当、
ありがとうございます先ほど皆さんがご主人に会った時、運命を感じたとおっしゃってましたが、ギター演奏家とラーメンコダンサーということで、お二人でエンターテインメントができるので、もう本当に運命ですよね。
私は本当に感激してます。特に子供ができてからは一緒に仕事することが多くなりまして、やっぱりサンタフェにもタブラオがあるんですね。エルファローっていうところで踊ったり、テアトロパラーグアっていう劇場があるんですけど、一緒にショーをしたり、今年はオクラホマのトルサっていう街があるんですけど、そこにジャズフェスティバルのコンサート招待されてたりとか、はい、1年のうちに125から180ショーぐらい、はい、一緒にしてます。
ご夫婦で活躍されて素敵ですよね、はい。サンタフェというと本当に芸術の古い街で素敵な街なんですけれども、はい、私も行ったことがあるんですが、そちらで活動されていて印象に残る思い出、何かございますか？
いっぱいあるんですけど、レンジックシアターって昔風の劇場なんですね。そこで踊った時はやっぱり感激して、サンタフェながらの劇場で踊らせていただくっていうのはすごく嬉しい感じがしましたね。
サンタフェながらというのは何か普通のステージとは違う感じなんですか？
外の両脇の壁がすごい古い1600年とか1700年時代のデザインみたいな感じでできてるんですね。そしてもとサンタフェっていうのはスペインスペイン人が移住してきた町なんですね。1608年だったと思います。最初はサンミゲールミッションっていうアメリカ中で一番古い教会を作ったんですよね、
はい、
でそこでコンサートをしてくださいっていう仕事があって、やっぱりすっごい古い教会なんで全部が木なんですね。ブンってちょっと足を打っただけでマイクとかなくても全員に全部聞こえるような感じで、そこで踊った時は、はい、わ、こんなこんなに にマイクなしで音響のいい場所って踊ったことはなかったわっていうか印象に残ってます。
サンタフェの街並みもとっても綺麗です。土でできたこう建物とかがもうたくさん並んでいて、
でこの街では2階までしか建てちゃいけないっていう決まりを作ってるんで、はい、だから360度景色が見えるんですね。
私もサンタフェにお家を借りて泊まっていたんですけども、ね、本当にあれですね、地平線見えますね、家から
見える
標高が高いんですよね、
すごい高いですよ。
星も綺麗ですよね。
カシオペアとかオリオンなんかすごく綺麗に見えますよ。
なんでしょうね、本当に魅了される街ですよね。
本当に素晴らしいです、この街は。
皆さんは大学などで教鞭を取られたり、また賞もねご活躍されていますが、
はい、
日本とアメリカの違い、お客様の反応とか違いがありますか？
アメリカ人の方ってすっごく思いやりがある、リアクションがすごく大きいんですよ。ブラボーってすごい大きな拍手が来たり、私が日本にいた時はすごく上手じゃないと拍手もらわなかった気がするんですね。
まあ、シャイな部分もありますよね、
表現が。だけど、こちらの方って踊りをする人とか芸術関係の方にすごく感謝して、拍手の度合いがもう建物が壊れるんじゃないすごい大きな拍手をしてくれるんですよね。あとはね、ショー終わった後に、普通日本にいると例えばすごく有名な方のショーとか見に行って楽屋まで行ってってないと思うんですよ、私日本にいたらね。だけどここに住んでるとみんながそれをするんですね、本当に、はい、特にフラメンコの世界だとショー終わった後に、それもすごいエバラ・ジュエバ・ブエナとかすごい有名な方がねアメリカに来たりしますよね。そしたらそれ終わった後楽屋まで行ってすごいよかったよって親しく、感情表現がすごいやっぱり違うんですよね。アメリカ人の方って何人からも言われますね、私。モチベーションが上がるというか、あ、また頑張んなきゃいけないなっていう気持ちにさせられますよね。
いいですね。そのフラメンコ、初心者の方でもできますか？
もちろんですよ。フラメンコは100歳過ぎても踊れる踊りと思ってます。手とか腰、いろんなところで踊れるのがフラメンコなんで、初心者からもう小さな子から100歳になっても踊れるのがフラメンコです。
そうなんですね。少し教えていただいてもよろしいですか？
はい、もちろんですよ。最初ですね、手をこうやって肩骨みたくしてください。お腹の前ぐらいですね。内回し、外回し、
両方を内回し、
うん、外回し、今度は、まず開いてください。小指ですね。閉じてください。薬指、中指、人差し指。その後ですね、親指忘れないで閉じてくださいね。
順に小指から閉じていって、最後に親指を軽く乗せる感じで。
その後、また回してください。内回し。また小指から開けてきます。薬指、中指、人差し指、親指。で、またそれを繰り返します。
なんか柔らかい動きですね。
でこれのことをフロレオって言うんですね。フラメンコではこの手の動きをよく使うんですね。今度はですね、足の動きちょっとやってみましょうか。足今ね、くっつけて1センチぐらい開けてください。左足を曲げるときに後ろの方に持ってきてください。
はい。
それを落とします。で、この動きですね、パン。これがゴルペって言います。で、今度はね、数えてみましょうか。1、2、3、4で上げてみましょう。で、1で鳴らします。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、プリアマケボニタプリアマって感じですね。
皆さん歌声もとっても素敵ですね。
はいですよ。生徒さんに教えるときに歌ってるような感じです。生徒さんには分かりやすいんで。
今基本のこの動作はどなたでもできますよね、このステップは。
誰でもできますよ。
はい、
先輩の方々、はい、歌子で治ったとか、特にね、言われるのはね、女性って、更年期障害みたいの、はい、たくさんなる方いらっしゃいますよね。すごい気持ちが明るくなって、頭の痛みが治ったとかよく言われますよね。首とかよく回すせいなんでしょうかね。それプラス、バンバン叩くじゃないですか、足とか。
はい、
だから、すごい気持ちがスッキリして、
精神的にも晴れるというか。
お稽古終わった時、生徒さん、ああ、スッキリしたっていう人いっぱいいますよね。
いくつになっても始められる。
そうです、遅
くないんですね。
そうです、そうです。メンコって足の動きがすごく早いんですよね。教えてる生徒さん方はなんでクラスに戻ってくるかというと、ステップが難しいんで絶対覚えてやるって、そういう感じの感覚があるみたいです。
曲によってその踊り方があるわけですね。
そうです。フラメンコっていうのは障害教育みたいな感じで、ここまで上手になるとまたもっと上手になりたくて練習してる感じで、はい、例えばうちの旦那とかもスペイン の, あのフラメンコ踊ってた場所がジプシーケーフって、おばあちゃんがケーフを持っていたんですね。家族全員がアーティストここで育ってて、そんな彼ですらも今でも僕お稽古しなきゃって、私にしてみるともうそんなに有名で素晴らしい方なのに、いつになっても勉強しなきゃいけないっていう、よく言います、
うん、そうなんですね。フラメンコダンスこうやって見たら面白いっていうのは何かありますか？
踊ってる時にね、膝をこう払ったり、そういうのっていうのは、例えばパンを食べた後にパンくず落ちますよね、膝の上に。これを払う、そういう動きが踊りの中に入ったりとか、
はい、
あと肩払ったりとか、あとは闘牛士が戦ってる時にちょっと足を左側に動かしたりとか右側に動かしたりし、闘牛士の動きから来てます。手をねこうやってパーンとかって鳴らす時は、タテキュートじゃー、英語だと I don't care、 あんたのことなんかもう関係ないわー、私のやり方で行くわみたいな感じ。
そうなんですね。ちょ
っと強い女性みたいな感じ。
踊りの中になんかストーリーがあって、
それが
分かると面白いですね。
そうです。だからオペラとか見るのに3時間から4時間かかりますよね。でもフラメンコの場合はだいたい10分ぐらいの間に起承転結があるんですね。一応ねお話があります。フラメンコぜひ見に行った方々はその小さなことを見つけてほしいですね。本当に
それを見ながら見つけながらっていうのも楽しいですね。
そうですよ。それプラス踊りがすごくうまくいった時ありますよね。フラメンコってオレーとかアレーとかエーソエーグアッパーとか言えちゃうんですよね。それっていうのはそれすごいって言ったり、やっぱりそれだとか、あんた綺麗ねって言ったりとか、お客さんがポンポンポンポン言えちゃうのが
フラメ
ンコなんですね。すごく楽しいです。
なんか観客と一体化してます
し、そうです。
ぜひ行って掛け声かけてみたいですね。
あ、してください、沢さん。ぜひオレとか、ね、
なんか本当にフラメンコがこう身近に感じられるようになりました。皆さんありがとうございます。あの最後になんですが、メッセージをお願いできますでしょうか？
はい、フラメンコをやり始めてもう33年以上経ちますが、毎日の積み重ねが次のショーにつながります。何でもいいんですよ。生け花でもいろんなことを書いたりとか日記とかですか、すごく小さなことでいいので、何か目的があるといつも明るい気持ちになれるんですね。で、私は特にパンデミックの時踊りがあって本当に良かったなって思いました。家にずっとねって行った時に毎日5時間6時間踊ってました。自分自身がすごく豊かになって楽しいんですよね。だから人生の中で何でもいいんで好きなことを続けるっていうことが本当に素晴らしいことにつながります。それとたくさんお友達ができます、そのことで。なんで自分自身を明るくするっていうことが本当に大切です。皆さん頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日はフラメンコダンサーミナ・ファハルノさんにお話を伺いました。 ニューヨークより澤エリカがお届けしていますハローアメリカ。続いては全米各地で開催される週末お出かけ情報、ローカルインフォメーション。まずはこちら、ジョージア州メイコンで開催される一足早いお花見、インターナショナルチェリーブラッサムフェスティバル。毎年3月のこの時期にメイコンには35万本以上のソメイヨシノが咲き誇り、豪華なピンク色の景色が広がります。フェスティバルのルーツは1948年、地元の男性ウィリアムさんが裏庭に最初のソメイヨシノを見つけたことがきっかけでした。当時地元ではこの綺麗なピンク色のソメイヨシノを誰も知りませんでしたが、ウィリアムさんの情熱によってソメイヨシノは広まり、1982年にこの美しいソメイヨシノを祝う桜祭りがスタートしたそうです。100以上の催しに加え、可愛いプリンス、プリンセスのチェリーブラッサム大使も選ばれます。日程はすでにスタートしておりますが、26日まで開催。詳しくはホームページ、cherryblossom.com まで。続いて、ニューヨークからの話題です。ニューヨークにある国連にも、プレキンダーから高校までのインターナショナルスクールがあるのですが、高校生たちの日本語カリキュラムもあるんです。 この日本語を学習しているアメリカの高校生が集まり、日本文化を体験できるイベント春祭りが毎年国連インターナショナルスクールで開催されています。参加者は日本語クラスがある北東部の高校なのですが、毎年500人ほど集まる大イベント。春祭りでは日本文化のエンターテインメントやデザインコンテスト、ビデオコンテスト、日本語スピーチコンテストもあります。また日本の文化祭のように高校生の皆さんが日本語で歌うタレントショーもありますよ。今年の春祭りは3月27日。アメリカの子どもたちに日本語教育の関心を持ってもらいたい、また日本語プログラムの強化を目的として、ボランティアや寄付をしてくださる方の協力のもと、 NECTJ 北東部日本語教師会が運営を行い、今年は第28回目を迎えます。日本語を勉強している高校生たちが将来日本とアメリカの架け橋として活躍してくれるのが楽しみですね。詳しくはインターネットで NECTJ 春祭りで検索してみてくださいね。以上、ローカルインフォメーションでした。さて、ここでお知らせです。日本のドラマや映画などを好きな場所で好きな時に見られる動画配信サービス D ラブラリージャパン、今週配信スタートした映画2本をご紹介します。まずはエベレスト神々の頂です。映像化不可能な小説ナンバーワンと言われ続けてきた夢枕漠さんの世界的大ベストセラー小説神々の頂を、岡田准一さん、阿部寛さん、小野真知子さんら日本アカデミー賞受賞者揃いの豪華キャストが集結し、奇跡の映画化。エベレストに魅了された2人の男性とそれを待つ女性の物語、次々と展開される迫力の映像をぜひお楽しみください。そしてもう一つ配信がスタートしたのは映画ビリギャル、学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話です。主演は有村架純さん。偏差値30で成績は学年ビリ、学校からは人間のクズと罵られていたある女の子が一人の塾講師に出会い、偏差値70の超難関慶応義塾大学現役合格に挑む姿を描いた感動の実話の映画化作品です。お見逃しなく。ただいま3ヶ月分の視聴料をまとめて支払って新規ご加入すると Amazon Fire TV スティックを漏れなくプレゼントするキャンペーンを実施中。ご登録は今すぐ D ラブラリージャパンのウェブサイトでどうぞ。45分にわたってお送りしてきましたハローアメリカ、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からのメッセージ、ご感想をお待ちしています。地域の情報、もちろん普段の何気ない話、そしてリクエスト曲、何でも嬉しいです。さくらラジオホームページリクエストフォームより簡単に送信することができますので、ぜひ送ってくださいね。さあ、来週3月29日の放送はハローアメリカ総集編をお届けします。インタビューからローカルリポートまでぎゅっとまとめてドンとたっぷりお送りします。どうぞお楽しみに。私とは第4週目4月26日にまたお会いしましょう。この後も引き続き桜ラジオをお楽しみください。お相手は澤エリカでした。皆さん、今日も素敵な一日を。 Have a nice day!